高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。はい、皆さんもう1月6日ですが、
明けましておめでとうございます。
勝手に聞きやがれ、高橋です。
やつむつみです。
いや
ー、お願いします。
むつみちゃん、
はい、
2015年始まりましたよ、もう。
はい、スタートしちゃいました ね、
ねー。もうね、どうなんでしょうね、これね。
そうです。そういえば、ふむみさん、
はい、
今月は超スペシャルイベントがあるじゃないですか。
そうなんですよ。
はい。
告知しちゃっていいかしらね。
もちろんです
よ。かしらね、とか言って。
お願いします。
はい。
はい、
1月25日日曜日ですね。
はい。
会場は新大久保クラブボイス。14時オープン、14時半スタートでございます。50歳からのシャカリキマカリキ、はい、高橋文50周年生誕50周年記念イベントでございますよ。
はい、
出演は、三宅真嗣、大西ゆかり、コマンドボリショイ、はやぶさウィズ、文田口、外丸健二、ケイトブロー、ズクナシ、シンネ、ラングスティーン、ユキブルース、ジョン、ノバ、桐畑トール、メイン MC 藤田美沙、アシスタント MC ヤズムツミでお送りいたします。
はい、
ね、どうですかムツミちゃん。
はい、もう
素晴らしいでしょこれ。
すごい、もう盛りだくさんな豪華で、
ね、チケットあるんでしょうかね、は
い、
まだ。
そうですよね。
わかんないですけども、
早めにですよ ね、
ね、 EE プラスの方でですね、
はい、
高橋ムミで検索していただければですね、出てきますよね。
はい、
もうなかったらもうすいません、当日券かなんかで来ていただければ、
はい、
いいと思っております。
目当てにね、来ていただければ本当に、
ね、本当にね、このイベントの後、僕はもう前から言ってますが、灰になりますんでね。
前から言われてますけど、
ぜひね、皆さんね、
はい、
楽しいイベントなんで来てみてください。
はい、
ね、このむつみちゃんも頑張ってね、
うん、
ミニスカートで出るんだよね。
あれ
違うか。
あれ、はい。
勝手に俺が言ってんだな。
そうですね、勝手に。
そうだよな。
はい、はい。
今年もむつみちゃんと楽しく勝手にやりますんで、最後までお付き合いくださいませ。そんじゃむつみちゃん、番組タイトルコールよろしく。
はい。勝手に聞きやがれ。新年一発目頑張ります。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
今年もさまざまなジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎え、トークバトルしちゃいますよ。2015年ですね、一発目のゲストは、
はい、本日のゲストは落語家の立川談春さんです。
イエーイ、イエーイ、どうも。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
立川談春です。
ありがとうございます。談春さん、もうご無沙汰しちゃいまして。
お久しぶりでございます。
お二人はお知り合いなんですか。
いやいや、もう知り合いっていうかね、はい、
知り合いも知り合いも、もう、ね、何年前ですかあれ。
あれね、俺調べたんですけど、
はいはい、
2000ですね。
はい。
5年だったんですよね。
ずいぶん、
9年
前。そうそうそう、10年近く前になりますよ。
で、僕のね、主催の、
うん、
This Year's Folks、
はい、
冬の工藤探偵事務所2というね。
おー。
そんな名前でしたっけ。
そうなんですよ。そのタイトルのイベントにですね、1部アコースティックライブ、2部談春さんの落語と。
そう。
休憩挟んでね。
不思議なね。
ライブハウスです
よ。そう、ライブハウス。日吉ですよね、ライブハウス。
横浜の日吉で。
はい。すごい。
そうそう、それはね、よく覚えてるんですよ。
お客さんも超満員で、
そうでしたね。
気になりますもん、
もうライブハウスの人もね、もうぜひぜひもう、またやってくれって言われたんですけど、ね、もうそれはもうあれでしたけど、
ね、本当覚えてるのは、そのやっぱり ほとんど音楽のお客さんですから ね、 落語なんてほとんど聞いたことないお客さんばっかりで、そこでどれだけ受けるのか、あ、まあ、こっちとしてはその古典落語しかもうやること、やれることがないので、それでいいのかなって、すごく本番まで不安だった、思い出というか記憶がありますよね。やってみたらすごく盛り上がって、
はい、楽しそ う、
も
うい
いノリでしたよ、
ね、あれなんですよ。その今ね、談春さんおっしゃったように、その音楽ばっかりしか見たことない人なんですね、ほとんど、
はい、
落語は見たことないっていう ね、 ね、でも初めて見るわけじゃないですか、ほとんど、もうみんな感動して帰ってるわけですよ、
そうです
ね、落語って素晴らしいと、面白いと、
なかなか、そうですよね、
そうだから、まず年齢層からして違いますし、寄席演芸場に来る人はもうね、結構アダルトな、
そうですね、
まあね、地味なおじいさんおばあさんが多いんですよ。
はいはいはい。
で、まあね、その日吉のライブハウスはもちろん年齢層も若いですし、まず格好が違いますよ、やっぱりね。
そうですね。
皆さんのね、あとね、頭のこの毛の色も違いますね。随分となんか違う雰囲気で、やった感じが覚えてますね。
でもね、そのライブハウスのステージをちょっと高くしましてですね、ちゃんと座布団を置きまして、講座のように。
そうですよ。座布団もちゃんと
置いて。ちゃんと
やりましたよ。そうですよ。やっぱり落語ですからね。
そう
ですよ。座布団敷かないとやりにくいですから、
そうですよね。
本当僕もね、未だにもうすごい記憶に残ってますもん。すごい盛り上げていただいて、もうね。
ありがとうございます
。もうあれが、あ
れ
から。そうですね。すんません、なんか僕も全然。
いやいや、とんでもないです。
お顔もね、お出しできずも。申し訳ない限りですけどもね。もう本当にね、男子、そういうね、仲というか、もうそういう。
そういうつながりが。
そうなんですよ。今回ね、2015年一発目ね。
そうですよ。
もう僕もゲストをね、どなたにしようかなといろいろ考えた結果ですね。はい。これはもう新年ね、やっぱおめでたいということもありますしね。
まさに。
ぜひですね、男子さんに、ということでちょっとお話をさせていただきましてですね。
ありがとうございます。
本日、ご足労いただいた次第でございますけどもね。
ありがとうございます。
ご足労してまいりました。はい。
まあね、男子さんと言いますとね、まあ、立川流の落語家さんでございますけどもね、まあ、立川談志師匠の、ところにいらっしゃいましてですね、まあまあ有名なお話ですけどもね、もう師匠のところの、まあ、最後のお弟子さんっていうんですか、僕ちょっと。
あのですね、そこら辺がちょっと難しくてですね、まあ、要するに僕が、入門した時に、まあ、前座になって、それで、前座から二つ目というのに上がるわけですよね。で、二つ目になったのが2003年なので、はい、ですから、その日吉のライブハウスで一緒にやらせていただいた時、まだだから、二つ目になりたての、
そうですよね。
本当言ってみれば、まだ全然もちろん世の中にも出てないですし、まあ今も出てないんですけど、
いや、とんでもないです。
本当にまだやっと一人前になったと、はい、これからいろいろ自分でいろんなところでこう、落語をやっていく、開拓していく、顔を売っていくっていう段階で、で、お声掛けいただいて、もう、どんなところでもやろうと思ってましたから、で、二つ目に、まだ成り立ての頃からもう10年経ったわけじゃないですか。
でね、
僕ね、去年、真打ちになったんですよ。
そうですね。もうおめでとうございます。
おめでとうございます。
おととしだ。もうね、今、2015年ですからね。
2013年ですもんね。
そうです。13年の春に、真打ちに昇進したわけです。だから落語家というのは前座、二つ目、真打ちってこう上がっていきますから、もうこの上はないわけです。で、僕はですね、師匠が死んだのがもう、今から4年前というか2011年ですからの秋に亡くなったんですが、その時にはまだ2つ目だったわけです。ただですね、男子が死ぬ前にお前はもう真打ちになっていいというふうに言ってくれてたんですね。なので男子が死んだ時点でまだ2つ目ですから、落語界のルール、まあ300年のその伝統のある社会のしきたりから言えば、本当は誰か兄弟子のところに行かなきゃいけないんです。二つ目ってことはまだ完全に一人前ではないので、師匠が死んでしまったってことは、誰か、つまり、兄弟子というのはその芸の上で言えばお兄さんに当たるんですね。はい、お兄さんの養子にならないといけないというルールがあるんですよ。
ね、
ただ、兄弟子たちがみんな、お前はもう男子からOK サインはもらってたんだから、男子門下のまんま真打ちになっちゃっていいんじゃないかって言われて、で、私も、あ、その方がいいなと。これから先、落語家さんなんですね。誰の弟子なんですか、師匠は誰なんですかって言われた時に、立川談志ですって言い続けることができるっていう、そのお墨付きをね、まあ師匠からもらってたし、兄弟子からもその、なんていうか、追認してもらったわけですね。ですからまあ、ちょっと異例な形なんですが、師匠はもう、いないという状態で真打ち昇進披露をしたんです。
はい。
ですからそれがもう一昨年のことで。
ですよね。
だから私もですね、前回お会いした時には、お目にかかった時には、まだ二つ目成り立てだったのが、
ね、
今や立派な真打ちになりました。
いやいやいや、もう、おめでとうございます。
自分で言ってどうするって話ですけど。
もうね、はい、もうすっかりと言ったらあれですけどもね、もう、ご立派に。
いやいや
ご立派に。ご立派に。俺が言うのもあれだけど、ね。
こんなに立派になって
。いや、もう、すごい落語家さんになられてたというね。それだから俺がさ、あんまり声かけづらいじゃん、やっぱそれは。
そうですよね。ね、
昔と違うからさ、昔のノリじゃないから、
はい、
もう丁重に。
いいんですよ、昔のノリで、そんなもん
なら。 もう丁重にね、お願いして来ていただいて。
緊張ですよね。
いや、とんでもないです。呼んでいただいてありがたいですよ、こちらは。
いやいやいや、もう本当にもうね、やっぱり新年おめでたいですしね。
おめでたい。
落語家さんに来ていただいてね。
本当に新年にふさわしい方ですよ。
よかった、そう言ってもらって。
まだね、今もね、お話出ましたけど、もうね、天才と言われました、はい、師匠の男子師匠ですけどもね、はい、まあお弟子さんということで、
はい、
僕もね前もう10年前先ほど言いましたけどお会いした時にね、はい、まあいろいろちょっとエピソードをね、はい、男子さんの方から
聞きたい
ね、お話が、はい、まあもちろん
ね、
皆さんご存知のように破天荒というか、
はい、
ね、すごくまあ個性的という言い方が、はい、どうかあれですけどもね、はい、まあもちろん落語の方はね、うん、天才と、
はい、
言われてる師匠でしたけどもね、その辺は
やっぱりまあまあそうですよね、落語がうまくてで人間性もなんていうか品行方正というかその、はい、まともな人間であれば、うん、いいんですけども、そこがね面白いところでそうじゃないんですよね。やっぱりね変わった人なんですよ。
そうですよね。
別にまあ、むちゃくちゃといっても犯罪を犯したりとかね、そういうことはしないですけれども、
はい、
私生活においていろいろ面白い、あの人なりのその、男子なりの基準で生きてた人ですからね。だからそこら辺で僕ら弟子は、まあ、さっき言いました、その前座という時には師匠の付き人をこうして、はい、身の回りのお世話とかもいろいろしなきゃいけないわけで、
はい、
例えばですね、いまだに覚えてるのは、その男子のうちというのは、都内に何軒かあったんです。練馬区とか文京区とか。はい、で、師匠のその文京区のうちにいる時に、僕のところに電話がありまして、はい、僕はその練馬区のうちの近くに一人暮らしをしてたもんですから、で、お前その練馬のうちに入って、冷蔵庫に生卵があるんだと、あれをゆで卵にしておいてくれって言われたんですよね。まあ、はい、まあ、ちょっと変わってますけど、まあまあそれはね、別に男子の弟子である以上別に そこはまだ全然全く違和感ない感じですよ。ああなるほど、練馬のうちに分かりましたって言って合鍵で、まあ、誰も、ね、いないうちですから入って、はい、それで冷蔵庫開けたら確かに師匠の言う通りその生卵の6個パックがあったんです。まだこの開けてないね、
は
い、6個パック未開封のがあって、うん、あこれだなと思って、それでじゃあこれをゆで卵にしておけばいいんだなと思って、なんだなんだと思って、うん、別にそんな難しい作業じゃないですよね。まあただゆでりゃいいんだなと思って、はい、それでゆで始めたんですけど、ここでね一つ思ったのは、ゆで始めてから気がついたんですけど、これゆで卵って茹で加減ってなかなか外から見てわからないじゃないですか。
わかんないですね。
で、まあ、例えば、これが自分の卵だったらですよ。
はい。
1個割って、あ、まだちょっと柔らかかったとか、できますよね。
はいはい、
もうちょっと、もう大丈夫だとか、もう硬いから大丈夫だとかできますけど、
はい。
これね、男子のものですから、勝手に食うわけにいかない、開けるわけにいかないわけですよ。割っちゃうわけにいかないわけですよ。はい。これね、卵ってね、だから例えばこれが枝豆だったら、こう、一個別にね。
あ、まあ、そうですね。
うん。こうやって食べてみるのできるじゃないですか。うん、6個のパックで6個戻しとかなきゃいけない、
うん。そうですよね。
っていうことに気がついたわけですよ。はい、あ、これやばいなと。
はい。
で、まあ、どれぐらい、まあ、見た目で、本当わかんないですよ。卵ってあれ、色も変わるわけじゃないし。当たり前ですけども。
はい。
これぐらいかなと思って、一応恐る恐るカチッて火止めて、で、なんですか、その、ちょっと冷まして、で、まあ、冷蔵庫に戻して、で、こう、上にちゃんと、ゆで卵って書いて、
書いて、
ね。
はい。
で、それはちゃんとしますよ。それは弟子としてね、ちゃんと。はい、で、まあ、一応不安ながらも、まあ、これでいいかなと思って、冷蔵庫に戻して、それで、また、自分のアパートに戻ったわけですよ。
はい。
で、それから何日かして、僕は男子と一緒じゃない仕事というか、その、前座として他の師匠から呼ばれた仕事で、名古屋に行くことがありまして、
はい、
で、新幹線乗ったわけですね。
はい、
で、もうね、17、18年前のこれ話ですから、まだ携帯電話も僕持ってませんし、世間にそれほど普及してないし、で、自分のうちのその留守番電話を外からこうしょっちゅう聞いて、誰かから連絡あったら そこに折り返しかけるというようなね、
はいはいはい、
昔リモート操作ってよくやったじゃないですか、はいはいはい、
ありました
留守番電話をね、
はいはい、
で新幹線乗ってでとりあえず新幹線からその自分のうちに何か留守番電話入ってないかなと思って聞いたんですよ。まだ東京出て、間もない頃ですよ。まだ横浜にも着かないぐらいの頃に聞いたら一件ですっつってね入ってるわけですよ。
はい、
もう誰だろうなと思ったら、はい、この声がね、まあ低くて聞き取れない、ボソボソ言ってるんですけど、うん、これはね、もう間違いなく男子だってわかるわけですよ。
はい、
声のトーンで。
はい、
で、あ、師匠だと思って、こう、耳そば立てて聞くじゃないですか。はい、でね、 まあ、師匠は別にその弟子のうちの留守番電話に吹き込むのに、あ、もしもし、どうも、立川談志ですとは言わないです。当たり前です
よ。
まあ、
そう言わないですね。
あ、俺だ、俺だ、俺だ。ぐらいの感じで、もうすんごい低いトーンで。
うん。
で、ボソボソ言ってるんですよ。で、新幹線で走ってるし、公衆電話だし、
はいはい、
もう、騒音もひどいし、何言ってるか全然聞こえないんですよね。
はいはい、
こう耳を一生懸命くっつけてこう聞くんですけれどもね、ボソボソボソボソ言ってて、結構長いんですよ。ボソボソボソボソ言ってて、一箇所だけ、ゆで卵っていうところだけ聞き取れたんですよ。これやばいぞと、
はい、
あの時のことをなんか電話かけて
き
て、
はいはい、
なんかあったと、
はい、
まあだからやっぱりほらゆで加減がね、
はい、
まだまだダメだった、柔らかかったか硬かったか知らないですけれども、
師匠
のお気に召さなかった、なんだあれはって怒ってたらこれ偉いことですし、
はい
はい、もうすぐ行って土下座して謝らないといけないぐらいのレベルなわけですよ、はい、師匠は食べ物のことに関してはすごく厳しいわけです、
はい、
やっぱり戦時中の生まれですからね、
はい、
それで何回かこう聞いてみたわけですよ。とにかく何て言ってるか聞き取らなきゃと思って。
はい、
何回聞いても、ゆで卵っていうところしか聞き取れないんですよ。他全然聞き取れないんですね。で、またどんどん東京を離れて、名古屋近づいてくるんですけど、もうテレホンカードもなくなってくるし、
はいはいはい、
それでどうしようと。で、やっと名古屋に着いて、もうね、妄想というか悪い、あれが想像が膨らんでくるんですよね。はい、これ下手したら、火を止め忘れたんじゃないかとか、そういう方想像までね、してくるわけですよ。冷蔵庫がなんか、閉まってなかったんじゃないかとか。
扉がね。
扉が開けっぱなしになってたんじゃないかとか。あとは、その鍵を閉め忘れたんじゃないかとか、いろんな想像が巡って、これ偉いこと、下手したら波紋だ、首だと。名古屋に着いて、静かなところでやっと電話、ね、新幹線降りて、また、一軒ですって、相変わらず。それは分かったよ。件です。で、あ、俺だ。やっと聞き取れるわけですよ。あ、俺だ。この間おめえにやっとけって言ってた、ゆで卵な。やっぱりゆで卵って言ってるわけですよ。ゆで卵な。あれな。抜群の出来だったって言われたんですよ。
おー、よかったじゃないですか。
もうね、ほんとね、生きた心地しないですよ。
そうですよね。
でも嬉しいですね、
さすがに。でもね、まあ、嬉しかったんですよ。結果的には、ほっとね、胸を撫で下ろしたんですけど、でも、別にね、弟子が茹でたゆで卵の出来が良かったからってわざわざ電話してくることないじゃないですか、師匠として。
いやいや、でもやっぱりよっぽど感動したんじゃないですか。
それがね、それがやっぱり面白いところですよね。
多分自分でね、一番いい感じ
だった
ね、
男子
さんが作った
もん。だから抜群の出来だったっていうのを聞いた瞬間、本当ね、電話ボックスの中で膝から崩れ落ちましたよ。
ガクッとね。
よかったーっつって。
そうですよね。
ちょっとプラトーンみたいになりながら、よかったーですよ。
まあね、
首にならずに済んだんですよ。
すごいお話ですね。
いろいろね、もうそういうね、エピソード。
ありましたね。
すごいですよね、でも師匠はね、やはりね。まあね、講座の方も結構ね、お忙しいですね、最近ね。
また。おかげさまで、まあ落語家はその1月はね、
そうですね、
一番忙しいと言っていい時期ですから。
はい、1月11日、12日、16日とね、立川流広小路寄せというのがございましてですね。はい、これそれぞれ、前売り1500円、当日2000円でございましてですね。
はい。
お問い合わせ広小路亭で受け付けておりますので、はい、ぜひですね、こちらも足を運んでみてください。
これはもううちの一門がね、大勢出ますから、いわゆる男子の弟子や孫弟子が、みんなでやってる、ね、ずっとやってる会なんで。
はい。はい、で、その後がですね、第109回グリーンホール八起寄せというね、うん、これが1月19日ですね。相模女子大学グリーンホール、
はい、
多目的ホールで、
はい、
これも前売り1500円、当時1800円ですね、お問い合わせチケットムーブということで、まあこれはですね、すべて談春さんのホームページの方で、
はい、そうです、
詳しくですね、お時間とか載ってますんでね、
はい、
ぜひ皆さんチェックしてですね、
そうですね、
談春さん
よろしくお願いします。
ね、
はい、
講座を、
はい、
ご覧になってみてはいかがでしょうかね。
お願いします。ということで、まだまだ話は尽きないんですけれども、
ね、
も
う早いですね、時間が。
あ、もう終わりですか。
そうなんですよ。
ゆで卵の話しかしてない気がする
んですよ。そうなんですよ。
まあまあまあ、ね、
ということで、大樹さん、引き続き次回も来ていただくということで、いかがでしょうか。はい、次回も。
どうしようかな。
いやいやいや、
来てくださいよ。
ありがとうございます。
お願いします。はい、はい、ということで、本日のゲストは、落語家の立川談春さんでした。また次回もよろしくお願いいたします、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回も楽しみにしてます。お願いします。
あんた答えちまうのかい。
勝手に答えさせていただきやす、
兄貴。
このコーナーはふむみさんと私むつみがリスナーの皆様からのお悩み質問などなどに独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はいはい、今回はどんなメールでしょうか。
はい、それじゃ読みますね。
はいはい、
青森県にお住まいのラジオネームしばれるんばさんからのメールです。ふむみさん、むつみちゃん、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。さて、お二人に質問です。寒さを吹き飛ばすような今時期の寒い日におすすめの過ごし方を教えてくださいという質問ですが。
いやー、寒いよね。
うん、寒いです。
毎日。
本当に寒いです。な
んかありますか、むつみちゃんは。
はい、私は、お布団から一歩も出ないっていう。
それ過ごしてねえよな、それ。
いや、でも、お布団の中で過ごす、ね、なんとも言えない心地よい時間は。
わかるわかる。なんかね、俺も、朝ほらトイレとか起きるじゃん。
はいはいはい。
で、トイレ行って、時計とか見て、まだ寝れんなと思って寝る、なんていうのね。
うん。
ああいうのいいなと思うよね。
最高です。
ねえ。
本当に、あの時間ほど心地よいものはないと思います。
ねえ。
うん。お布団の中で何でもできるんじゃないかなって。思っちゃいますよ。
何でもできないよ。それ何、布団 の中からさ手伸ばしたらさ、
はい、
届く範囲にいろんなものあるね。リモコンとかね。
まさに。
だよね。俺んちほらそんな狭くないんで。
あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、しばれるんばさん、まだまだ寒い日が続きますが心をホットにして頑張ってください。
なんだそれ。
はい、番組では皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどを大募集しております。メールアドレスは、勝手に聞きやがれ、@gmail.com。勝手に聞きやがれ、@gmail.com です。
はいはい。まあね、いろいろと面白いメール送ってみてくだされ。
はい。
まあね、助かります。
助かります。
よくわかんないなと。まあ皆さんからのね、たくさんのメール、
お待ちしてます。
そんじゃここで一曲いきましょう。むつみちゃん、曲紹介よろしく。
はい。ローザ・ルクセンブルグで触るだけのおっぱいってすごいタイトルですね。ヤズムツミの2週間の出来事を。このコーナーはラジオ放送までの2週間のうちに起こった印象深かった出来事を皆様に分かりやすくかつクスッと笑っていただけるようにお話をして、ワンランク上のトークスキルを身につけレベルアップしていこうというヤズの冒険コーナーです。はい、ではでは、2週間のうちに起こった出来事ですね。あとですね、いつも通ってる道を歩いてたんですよね。そしたら目の前に男の子が歩いていて、だいたい小学校 3,4 年生くらいの男の子で、でなんか私の方をチラッチラッチラッチラ見ながら歩いてるんですよ。で何回か目があって、どうしたのかな、迷子なのかなって思ってたら、いきなりさーって近寄ってきて、お姉さん今からどこ行くんですかって言ってきたんですよ。まさかのナンパを小学生の男の子にされまして、で、あらら、私もまだまだ捨てたもんじゃないなって思いましたね。それでですね、畳みかけるように、なんか横についていろいろ質問を繰り返してくるんですよ。どこから来てるんですかとか、今何してるんですかとか、ちゃんと敬語使って、なんか、話しかけてくれて、で、なんか楽しくなっちゃって、歩きながら質問に答え続けてたんですよ。それで、兄弟いるんですかって聞かれて、その兄弟いるんですかって質問を何回も何回もされて、あ、自分に聞いてほしいんだなって思って、で、兄弟いるのって聞き返したんですよ。そしたら、妹さんがいるらしくって、すごい笑顔で語り出して、あ、妹さんのこと大好きなんだなってもうキュンキュンしちゃって、もっといろいろ聞こうと思ったら、いきなり、さっきまで笑顔で話してたのに、いきなり、あ、じゃあ僕ここなんでって言って、そのままピューって分かれ道歩いて帰ってっちゃったんですよ。で、まさかの切り返しにびっくりしちゃって、あんな笑顔だったのに本当に急にですよ。で、まさかの小学生の男の子にモテ遊ばれるという貴重な体験を した2週間でした。はい。ということで、以上、ヤズムツミの2週間の出来事でした。
はい。ね。今日も、今年一発目。
はい。
無事、 終了いたしましたよ、むずみちゃん。
終わりました。すごかったですね。ね
やっぱりね、落語家の方ってやっぱりすごいね。
はい、ね。勉強になりました。
やっぱり喋りのプロだからね。
もうスッて聞いちゃいますもん
ね。ねもうスッて入ってくるしね、
はい。入ってきました。
素敵だわ。まあ、次回も来ていただけるということでね。
はい。
皆さん楽しみにしてくださいよ。
はい。はい。それでは、この番組のホームページは、勝手に聞きやがれで検索すると一番上に出てきます。そして今までの放送分は、こちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は、番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。
はいはい、次回の放送はいつでしょうか？
はい、次回の放送は1月20日火曜日20時からです。
はいはい、まあね、本当にね、楽しい、はい、談春さんのお話がまたね、次回。ね、時間あんまり足りない感じなんだけどね。
そうですね。
はい。そんじゃ高橋文の勝手に聞きあれ次回もお楽しみに。むつみちゃん今夜の一言。
お正月もう終わりましたよ。